こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はいただいたお便りをテーマにしてお話をさせていただこうと思っております。こちらが、ミモザウィークの私の一人会に、いただいたお便りになります。
はい。
幸子さんからいただきました。メイクの話を拝聴しました。幼少期から親から冗談で鼻ペチャ、ブチャイク、気痩せしているなど外見にまつわることでは一切褒められたことはなかったです。中高大は女子校だったのですが、やはり男性と関わりがあるいわゆる陽キャと言われる人たちはメイクをしていました。うちは陽キャに憧れる陰キャやったので、休みの日にひっそりとマスカラをしてみたり眉毛整えてみたり、これも親が茶化す感じで言うてきたからやらなくなりました。整えたりしましたが、縁遠いままでした。就職活動はしなかったのでメイクをせざるを得ない状況にもならず、素顔のままで過ごしていました。学生時代が終わってから一通りメイク道具を揃えましたが、どうせ自分なんてという気持ちと肌にファンデーションを塗った時の違和感が拭えず、三日坊主で素肌に戻りました。37歳の今、眉毛を描くことすらやめて何もしなくなりましたが、別に警察に捕まるわけでもないし誰も困らないからええかと思って過ごしています。実際たまに描くとちゃんとした感がある時はあって、気持ちにメリハリができるから悪くないなと思っています。化粧は女性の特権と思ったことはないし、男性より選べる選択肢が多いということに喜びを感じたこともないですが、否定もしないし、人は人やからそれはそれで良いという感じです。人それぞれですよね。でもたまにルッキズムについて親から何も言われてなかったら化粧とかしてたんかなと笑い、これから春に近づくにつれ雨も多くなり体の不調も多くなるかもしれません、どうかご自愛くださいませとお便りいただきました。
幸子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。すいません、私
はい、
多分西の方ですよね
そうだ
ね、すいません、私のたどたどしい話の仕方でね、ニュアンスが全く伝わらなくて大変申し訳ありません。
いえいえ、なんかさ、こういう時に私たちが読む時にさ、なんかそれっぽくさ、せやかて工藤みたいに読んだらさ、それ違いますってなっちゃったら、あれだし、なんかそのまま平坦に読むと伝わらない気がするしって悩みますね。
いや、ほんと、武藤が読んでくれたらもうちょっと良かったと思う。私、平坦すぎちゃうからさ。
とんでもないです。
大変失礼いたしました。幸子さん、ほんとごめんなさい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。どうですか、はい、これいただいて、書簡として。
所感として、うん、そうですね、なんかすごく嬉しいご意見聞かせてもらったなと思っていて、うん、まさに私の反対側にいらっしゃる方なんだなと思っていて、
うん、
でもなんだろうな、感覚としては真反対にいるとも思わなかったし、
うん、
ただ単にこうメイクとの向き合い方っていうところなだけで、
うんうん、
だから、これから先ね、37歳ということなので、同級生と言ったら失礼ですけど、なんか、うん、近いし、いくらでもね、もし興味を持ったら、やる機会もあると思いますし、
うん、
このままね、逆に言うと素肌で過ごせているのもなんか一つ羨ましいなとも思ったし、
うん、
そのままね、すっぴんでね、こう、行かれるのも、でも幸子さんの魅力なんだろうなとも思うので、
うん、
まあ、ただね、やっぱりその親からの言葉とかっていうのは大きな力を持つよなっていうのにはすごく共感はしますね。
本当ですよね。
だからね、私も気をつけなきゃいけないなと思ったし、
うん、
あ、そうね、なんかそれでチャンス、何かの、もうメイクに限らずだけど、何かのチャンスをね、うん、奪ってしまう可能性のあるって思うと、言葉って本当に大切に扱いたいなとも思います。
あ、本当にそうですよね。
うん、
ちょっとしたなんか、むしろ良かれと思って言ったコミュニケーションの一言とかでさ、
ね、なんか表現がさ、すごく、なんか愛ある感じもあるのかなと思って、
うん、
こう、花ペチャとか、ブチャイク。ブサイクじゃなくて、ブチャイクって言ってくれるんでしょ、
うん、なるほどね。うんうん。
ね、でもそれ一つでもね、やっぱ相手に与える影響って大きいよね。
うん、そうだと思う。
です。武藤さん、どうですか？
私はこのお便り読んで、大きく3つの、なんか問題が分けられるなと思っていて。
はいはい。
一つは、親からかい問題。
そうね。
そう。親が、なーに、色気づいちゃってとか、なんか例えば、ママからさ、お母さんに帰るときにさ、からかわれたら嫌だからさ。
ああ、はいはい。呼び名ね。
そうそう。なんか言わないにしようとか、なんかこっそり言うみたいなのとかも、そういうのも、この人は私のことからかわないって分かってたらすっといけるけど、ああ、からかわれたら嫌だなみたいな、恥ずかしいっていう気持ちはあったとしても、からかわれたら嫌だなが発生しないだけでだいぶ違うじゃないですか。
うんうん。
だから親のからかいってさ、もうそんな色気づいちゃってとか、そういうのって結構、うんうん、結構恥ずかしいし、ピキンとくるよね。
そうだね。
うん。あともう一個がね、このメイク義務問題。
ああ、はいはい。
メイク身だしなみ問題。
そうね。
なんかどこまで、私さ、この間アキちゃんの話聞いたときに、アキちゃんが、なんかメイクを義務として捉えてる人がいると思ってなかったって言ってたじゃない。
うんうん、
で、私、隣にいたけど、と思ったの。何違うよ、これ。アキちゃん傷つくよ、そんなの、とかそういうことじゃないし、アキちゃん想像力がないよ、とかそういうことじゃないよ。なんか、うんうん、あ、本当に感覚違うんだっていうシンプルびっくりみたいな、そういうことだよ。
なんかこう、義務としてというか、うん、やりたくないならやらなくていいっていうのがすごく当たり前。なんだろう、いやいやならやんなくていいじゃんっていう感じ？
なるほど。私はじゃあ、そこで言うと、じゃあ、アキちゃんが一番 S 局にいて、
うん。
サチコさんが一番 N 局にいるとします。
はいはい。
私はその中間のどこかにいるんですよ。その気分によって違うんですけど。うんうん、で、そうね、なんかアキちゃんはやってもやらなくてもいいものという認識だと思うんだけど、人によってはそれは身だしなみであって、で義務であるっていう認識の人もいるし、社会から要請されてるから仕方なくやるとかっていうことだと思うんだけど、何があるかな。アキちゃん犬あんま好きじゃないよね。
犬飼ってたよ。
そうか。じゃあわかった。じゃあ女の人は外出するときに絶対にネズミを持ってかないといけないとする。ごめん、なんか私の例えの悪さ。
とんでもねえ例えだなそれ。
女の人はネズミを絶対に持ち歩かなきゃいけない。
はい。
で、ネズミを持ち歩くのが望ましいとされている。
はい。
で、ネズミの市場は、ネズミのお洋服とか、ネズミのメイク道具とかはどんどん発展してる。
はいはい。
ネズミを綺麗にさせておいたりとか、ネズミのためにブラッシングをしたりとか、毛づやを良くしてなる方が、そういう女の方が価値が高いとされている。男はネズミ持ち歩かなくていい。
うんうん、
でも、ネズミ持ち歩きたいなって思ってる人もいる。
うん、
で、女の中でも、私結構どこにでもネズミ持ち歩かないで行っちゃいますね。って人もいる。
うん、
でも、ネズミ持ち歩かないと、あの人女終わってんねって言われる。とか、うん、あの人、うわ、なんかあの人、なんかそういうのさ、頓着しない人じゃん。とかってこそこそ言われる。ネズミほら持ってないもんって言われる。
うんうん、
でも別に私はそれ自分で選んでます、ネズミ持たないことを選んでますって言われるんだけど、ネズミを持ってないとちょっと目立っちゃう、
うんうん、
あの人ネズミ持ってないらしいぞって、身だしなみとして良くないよね、この場所にもネズミ持たずに来たとか、で、
うん、
逆にそういうのがネズミを持つことが当たり前になってるから、コンビニに行った時に、私ネズミ今日持ってないからコンビニとか行けないとか、あ、コンビニ行くのにネズミでも持つかって思ってネズミ持つ人もいる。いろんなネズミとの、
はいはい、
関係性はそれぞれ、
はい。
っていう状態だと思っていただくと、はい、なんかネズミを持ってないと目立っちゃうから、しょうがなくネズミ持ってるやつもいるわけ。でも、ネズミ持ってるとやっぱ可愛いからいいなって思ってる時もある。
うんうん、
ネズミめんどくせえって思ってる時もある、
うん、
でもそれはえそんなのネズミなんか持ち歩かなくたっていいよ、そんなの変って言う人の方が変なんだよみたいなことを言う、
うん、
でもいやあんたそれ言うてますけど、それは私の問題なくて社会の問題なのに、私が持ち歩きたくないんだったら持ち歩かなくていいよみたいな、そういう雑な言い方は乱暴なんだよみたいな感じ、わかります？
うんうん、うんうん、
そう、それかな、ネズミ論。
まあそうね、あの着地としてはあのやりたくないならやらなきゃいいじゃんっていう言い方はちょっと乱暴だよってことだよね。
そうそうそう、なんかだってネズミ持ち歩かないと、あの人ネズミ持ってない言われる。やば、あの人ネズミ持ってないよ。もう最近はネズミ持ってないことを、いや別にいいじゃん、ネズミ持ってない人もいるでしょそりゃっていう人もいる、
うんうん、
でもそれをいつまでも、いや私はネズミ持たなきゃいけないんですっていうのを、もうすごく自分に内在化させて、ネズミのなんだろう整形も流行り始めてる、ネズミに課金300万することだってある。
うーん、
それは社会からの要請もあるし、その人の自己決定でもある、
うん、
みたいな社会問題も同時にはらんでいる、
はいはい、
それがネズミと化粧です。お分かりいただけた？私の例え悪いね、は
い
はい、
いやまあそれで、じゃあ武藤さんが最終的に言いたいことは何なんだ、そこから。
それは乱暴だってことだ。
メイク、
そうね、別にしなくたっていいじゃんみたいなのは、いやしなくたっていいじゃんつったって、みんながさ身だしなみで最低限の身だしなみでしょって言ってくるものをしないってわけにいかないよ、とかなんか、うん、え髪の毛切るの、美容室行くの嫌いなんでしょ、坊主にすれば、いやいやそういうわけにいかないよ、とかさ、そういう感じかな。
うーん、
やっぱさ髪の毛がさちょっと長い人が多いとしてさ、ショートカットにすることですらすごく抵抗あったりするじゃん、うん、いや私なんてショートカット絶対できないよって。
ああ、
化粧って個人の裁量で全てを判断できるようなもののようでいて、割に独立、個人に独立したものじゃない、本来は独立したするべきものなんだけど、どうしたって他者視点が入っちゃう、うん、だから私的と公的のなんていうの、間にあるもの、個人と社会性の間みたいな、だからいや気にしたくていいよ、ショートカットにするしたらいいよ、いやでもショートカットにしたらってなるみたいな感じかな。
うーん、
できない人の問題みたいになるけど、例えば化粧を脱コルセットっていうとかって言ったりするんだけど、あの、うんうん、社会から要請された女性らしさを排除すること、いや脱コルしたらいいじゃんみたいなのも、いやできない人の問題ってことになるかもしれないけど、それって社会から要請された姿に沿うことと切っては切り離せない問題だから、好きでも嫌いでもないがそういうことになってるから、やってる人もめちゃくちゃこのなんだろう S 極と N 極の間にいるみたいな感じ。
うんうん、そうだよね、まあ好きじゃなくてもいいとは思うし、
うん、
い
いのいいの、これ別にあの好きな人がを責めてるとかじゃないのよ、
あ
間にいるよみたいな感じ、
あ間にいる人がいっぱいいると思うんだけど、私の仕事の立場から言わせてもらうと、楽しいものだからやってみませんかっていうお声掛けをすることがやっぱり多いし、
うん、
それはあのなんだろう、こうやらないのがどうこうっていうことではなくて、
うん、
や
ってみたら楽しいよって、
うんうん、そうそう、なんかこれ食べてみたら美味しいかもしれないから一口どうですかっていうくらいの感じ、
うんうんうん、
でそれでなんか楽しさとかなんか魅力を感じてもらえたらやっぱり嬉しいなって思ってる、うん、で逆にこうなんだろう、そこに対してこう幸子さんみたいと同じだったら、こういう幸子さんのお便りが なんだろう、こう読むことでお届けすることで、ああいいんだなと思ってもらえる人も増えれば
ね、いいよね
と思うし、うんうん、 なんだろうね、さっき言ったように確かにこう個人と社会性のすごく両方をメイクって兼ね備えていると思うから、
うん、
私も仕事でやっぱりマナー講習の一環としてメイクをお伝えすることもあるけれども、なんかそういう時にこう知らなくて、興味がなかったとか、知らないからもうなんかやるっていうこともなかったっていう子が結構いるなとも思っていて、
うんうん、
でそういう子がちょっとこれをやっただけで見え方が変わる、
うん、
それは他人からの見え方じゃなくて自分の中でね、
うんうん、
そういう時になんかちょっとこう嬉しそうな顔をするのがやっぱり嬉しくて、
うんうん、
だからそうね、こうメイクをするとかしなきゃいけないっていうことではなくて、
うん、
自分のなんかこう一つの方法として、見てもらえたらいいなーなんていうのは思うかな。
うんうん、ね、本当に一つの方法だよね。なんだろ
う。うんうん、
あと私、もう一個の問題として、ルッキズムの問題があると思ってて、
うん、
やっぱり、なんだろう、それって行き過ぎると、やっぱり、一生付き合わなきゃいけない病気に発展するっていう話はね、以前も、集計恐怖症とかの話でしたと思うんだけど、
うん、
でそれが、男性の女性の特権じゃなくて男性も使えるようになってきたと同時に、男性も美しさを求められるようになってきたというマーケットの広がりとして捉えることもできるよね。資本主義的な発展というふうに見ることもできるよねっていうふうには思ってるんだよね。
うんうん、
だからなんか喜ばしい、自分をケアすることの喜ばしさと同時にっていうのはまあまああるかな。
うんうん、そうね、なんかその前、このルッキズムのやつって多分私のコーチングで、
うんうん、
見た目にアプローチする回だったと思うんだけど、
うん、
やっぱその時に武藤と話してて、あ、ルッキズムの話、こう見た目の話ってやっぱりすごく難しかったりセンシティブな部分だなって私自身も思ったんだよね。
うん、
だからそこにこう社会性とかこう他人の軸をどこまでこう線引きして自分っていうところで向き合えるかっていうのが、まずなんかメイクをするとか、
うん、
こうなんだろう、見た目を変えるっていう手前でやっぱ自分に必要な部分なのかもね。
自分に必要な部分、
まずそこの線引き、自分はどうしたいのか、他人から見てとかじゃなくて、うん、社会的にこうしなきゃいけないっていうのを自分の中で理解した上で自分の見た目と向き合う、
うん、
その順番がいい気が
する。うん、私はあんまり目立ちたくないからメイクしとこうとか、私はなんか周りに溶け込めるようにやっとこうって人もいるし、あ、楽しいからやりまくっちゃおうっていう人もいるし、
うんうん、
あ、私はめんどくさいから やらなくて大丈夫です、日焼け止めだけでっていう人もいるしってことだよね。
うんうん
うん、
このね、度合いとか興味具合を理解した上で向き合って、というか取り入れればいいんじゃないかな。
う
ん、
そうだね。そうだから、やっぱりなんだろうな、このやんなくても大丈夫ですよみたいになっちゃうと、またそれはそれで別の、あなたはそれを選択すること、自己決定もできないんですねみたいになっちゃうかなとは思ったんだよね。
選択しない、
なんだろう、
自己決定、
うん、その例えばそうだな、すっぴんでいる覚悟もないんですねみたいな感じになっちゃうというか。
おお、そう、
おお、私はそのニュアンスをね感じたんだよね。だってそれ自分の決定なんだから、やりたくなかったらやんなきゃいいんですよ。
うん、
にはそのニュアンスを感じたんだよね。
そっか、捉え方次第だね。
うん、あとまあそれは捉え方っていうよりも、まあ、私の捉え方ももちろんあるけど、社会から要請されてるものがすでにあるよね。
化粧をした方がいいんじゃないかってこと、
身だしなみの範疇として女性はやりましょうねっていうのが、例えばマナー講習での一環として行われるっていうことがすでにさ、女性のマナーですよと言っ ってされてるわけじゃないですか。それはまさに社会からの要請だと思うんだよね、うん、
そう、それはね思います。
うんうん、だからいや、やりたくなかったらやらなきゃいいんですよは、なんて言うんだろう、言えなくないか、そんな簡単にっていう感じ。
そうか、ここは難しいな。うんうん、うん、
もちろんなんだろう、私はさ実際さすっぴんで歩けるからさ、やりたくなかったらやんなきゃいいんですよっていうのが、うん、自分で幸子さんとかもそうだけど持ててるから、持ててるっていう言い方あれだね、そうなっちゃってるから、
うんうん、選択できるってことだよね。
だけど、化粧めんどくさい、やりたくない、でもやらなきゃって言ってる人に、やりたくないならやんなくていいよは言えなくない？
あー、なんか私は背中を押す意味でそういう人も いていいと思いますよっていうニュアンスかな。あー、なるほどね。
うんうん、
そ
う
か。でもそうやって受け取る人もいると思うから、確かにこう乱暴に言葉を伝えるんじゃなくて、うん、ちゃんと意図を、どういう意図でその言葉を使ったのかっていうのは確かにちゃんと伝えなきゃいけないね。
そうだね。
はい、
というところでしょうか。この親のからかい問題、はい、ネズミ問題、ルッキズム問題、あたりですかね。
ね、幸子さんありがとうございます。
ありがとうございます。すいませんね、ネズミの話途中で挟んじゃってでは今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。